それでは早速ですけれども、御言葉を見たいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の14章、43節から、少し長いですけれども、52節までお読みしたいと思います。マルコの福音書14章、43節から52節までお読みいたします。43節。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆最初律法学者長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかりその耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。今日はここからイエス様の逮捕について共に見ていきたいと思います。お祈りを捧げたいと思います。天の神様、どうかただ今からのひととき御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人を養い導いてくださいますように、語るこの者また聞かれるお一人お一人、主は祝福し導いてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたところはイエス様が逮捕される時の様子であるわけなんですね。イエス様は十字架を前にしてゲッセマネの園で祈られました。そこでは私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと三度祈られたわけなんですね。そして三度目の祈りが終わったと言われたわけですね。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。逮捕の前にイエス様はこのように力強く言われているわけなんですね。自分を裏切る者が近づいてきて自分を逮捕するわけですね。自分は囚われの身となっていって引かれていくわけですね。その時にイエス様はこのように力強く言われているわけですね。それはイエス様が御心を確信しておられたからですね。人は祈りのうちに御言葉によって御心を確信していたらどうでしょうか。イエス様が力強く歩まれたようにね、力強く歩むことができると思うわけですね。今日はイエス様の逮捕からまず初めに見たいのはユダの裏切りであるわけですね。彼は偽善であったわけですね。偽ってよく見せるというところがあったわけですね。この裏切りの前にですね、ユダはイエス様を売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていったとあるわけですね。自分から出向いていったわけですね。彼はその時決断したようですね。そして祭司長たちはね、喜んで金をやろうと約束したというんですね。なんとユダはね、どうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていたとあるわけですね。 彼は悪いことのために知恵を用いたわけなんですね。聖書は言うんですね。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのですと。そしてね、合図を決めておいたわけですね。私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえてしっかり引いていくのだと。しっかり引いていくのだとね、彼はそのように言ってるわけですね。そして剣や棒を手にした軍師たちと一緒に向かってきたわけですね。そしてなんと先生と言って口づけしたとあるわけなんですね。先生というわけですね。イエス様とユダは師弟関係にあったわけですね。先生という場合、尊敬を表す言葉であると思うんですね。先生と弟子ということでね、本当に信頼関係を明らかにする言葉だと思うわけですね。先生ですね。弟子は先生に聞くものなんですね。そういう関係であるわけですね。それが先生という言葉なんですね。口づけしたってあるんですね。これは挨拶ですけどもね、愛を表し親しさをね表す行為であるわけですね。まあ日本ではこういうハグをしたりとかそういうことはしないと思うんですけど、アメリカでしたらね、本当に相手に愛を示しね、親しさを表してハグをするわけですね。この時ね、ユダは先生と呼び、愛と親しさを表す口づけを持って挨拶したわけなんですね。それがなんと裏切りの合図であったわけなんですね。彼はね、偽善者であったわけですね。偽ってよく見せていたわけですね。この少し前の出来事の場合でもそうだったわけですね。ベタニアで一人の女性が非常に高価なナルド油をね、持ってきてイエス様に注いだわけですね。弟子たち、このユダはね、特に憤慨していったとあるんですね。どのように言ったんでしょうか。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。300デナリ以上に売れて貧しい人に施しができたのにと、女性を厳しく戒めたとあるわけなんですね。なぜこんなに高価なものを無駄にしたのか。そうですね、高価なものを無駄にしてはいけないと思うんですね。高価なものはね、大切なもののために使う必要があるわけなんですね。彼は言うんですね。この高価なもの、300デナリ、まあ、1日の給与が1万円としたら、まあ、300万円のものですね。300万円に売れて、貧しい人に、人たちのために施しができる。そうですね。300万円あれば、貧しい人たちに本当に施しができるわけですね。しかしこういったのはね、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であってとあるんですね。彼は金色を預かっていたわけですね。会計をしていたわけですね。しかしその中から納められていたものをいつも盗んでいたとあるわけなんですね。貧しい人のことをね、心にかけているかのように見せかけて、自分のものとしようとしていたわけなんですね。お金を預かっていたわけですね。信頼されていたわけですね。有能な人であったと思うわけですね。しかし彼は偽っていたわけですね。なんと心がね、富に支配されていたわけですね。お金に対する意識がね、人一倍強くですね、いつの間にかお金に心が支配されていたようですね。ですから女性が注いだ香油もね、すぐ計算しているわけですね。これなら300デナリで売れる。それが自分たちのところに入ってきたら、その中から自分をまた取って豊かになることができる。聖書は言いますね。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。アリストたちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたと。 彼はいつも盗んでいたとあるんですね。本当に罪のうちを歩んでいたわけですね。人のものを信頼されている、それを裏切り、そして自分のものとして取る、盗みはいけないということを教えられてたと思うんですね。イエス様の話からもね、いろいろ教えられていたと思うんですね。しかし彼は悔い改めることがなかったようですね。本当に罪のうちを歩み、滅びに向かっていったわけですね。そして何よりもイエス様の愛がね、わからなかったと思うんですね。香油を捧げた女性ね、高価なものをイエス様に捧げたわけですね。どうでしょうか、私たち高価なものを手にしたときどうするでしょうかね。高価なものは自分のものとして取っておいて大切に使うのが普通じゃないかなと思うんですね。しかしその高価なものを捧げる、女性はそうですね、大切なものとして自分のものとして置いていたわけですね。しかしそれを捧げたわけですね。捧げるということは愛してるからではないでしょうかね。そうですね、皆さんにとってね、一番大切なものを捧げる人ってのはどんな人でしょうかね。あなたが愛しておられる人じゃないでしょうかね。この女性はね、ナルドを捧げた女性はイエス様を愛していたわけですね。ユダもね、高価なもの、何が高価、まあお金が高価だったと思ってですね。しかしその高価なものを捧げる、彼は捧げないで自分のものとしていたわけなんですけどもね、高価なものを捧げる、愛するということがね、理解できなかったようですね。彼女のイエス様への真実な愛がわからなかったですね。この女性はね、イエス様の愛に応答して愛したわけですね。愛を受けた者は愛するのではないでしょうかね。ユダはイエス様の近くにいたわけなんですけども、イエス様の愛がわからなかったようですね。そして富に心が奪われてね、偽って、そして決断してしまったわけですね。誤った決断をしてしまったわけですね。私たちも自分の思い、自分の考え、自分の欲にとらわれているなら、誤った決断をねしてしまうのではないでしょうかね。続いて見たいのは、イエス様を見捨てて逃げてしまった弟子であるわけですね。一人の弟子が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかったわけですね。そして大祭司のしもべの耳を切り落としてしまいました。それはペテロですね。イエス様は やめなさいと止められてね、その耳切り落とされた人の耳を触って癒されたわけなんですけど、イエス様はその時に、他の福音書ではこのように言われてですね、イエスは剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうと言われたわけですね。ペテロは打ってかかったわけですね。イエス様が逮捕される、こうなるとはね、予期しなかったわけですね。御心がわからなかったわけですね。イエス様は何度もね、自分が捕らえられるということを弟子たちに教えておられたんですね。人の子は 最初律法学者たちに引き渡されるんです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。とイエス様は教えておられたんですね。自分が捕らえられ十字架にかかるということ、よみがえるということ。しかしペテロの中には自分の思い、自分の考えがあったわけですね。それと違うこと、予期しないことがここで起こったわけですね。彼は慌てて行動してしまったわけですね。こういう状況が予期できなく、また心の備えができていなかったわけですね。それはイエス様の言葉を聞いていなかったからだと思うんですね。イエス様が言われることを耳に傾けてたらどうでしょうかね。理解できなかったとし、いや、それはどういうことでしょうか、尋ねることはできたと思うんですね。しかしイエス様が言われること、自分の思いがあったのでイエス様の言われること、なかなか聞けなかったようですね。ですから慌ててこのような行動を取ってしまったわけですね。そしてイエス様が止められた後、イエス様を見捨ててね、弟子たちは逃げてしまったわけですね。イエス様は弟子たちがつまずくことも言われていたわけですね。弟子たちはちりぢりになると。しかし自分たちがつまずくと言われたときに、ペテロは言うんですね。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。素晴らしい言葉だと思うんですね。どうでしょうかね。全部のものがつまずいても私はつまずきません。本当に男らしい発言であると思うんですね。イエス様続けて言われましたね。今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私は決してあなたを知らないとは決して言いませんとね。でもそれはペテロだけじゃないんですよ。他の人たち、他の弟子たちも皆そう言ったとあるんですね。純粋にそう思い決心していたと思うんですね。素晴らしい告白であると思うんですね。しかし、彼らは自分を過信していたわけですね。自分の弱さを知らなかった。わけですね。イエス様が言われたんですね。あなた方はつまずきますよ。しかし自分は大丈夫だ。イエス様が注意されてるんですね。イエス様が語られた耳を傾けないといけないんですね。御言葉が言われたら私たちは耳を傾ける必要があるわけですね。しかしペテロは大丈夫だ、みんなも大丈夫だ、そう思っていたわけですね。つまり自分の弱さを知らなかった、自分を知らなかったわけなんですね。私たちはどうでしょうかね。自分は大丈夫だ、自分の弱さを知ってるでしょうかね。弟子たちはね、イエス様は言われることに耳を傾ける必要があったと思うんですね。そしてどうしたらいいんでしょうか。自分の弱さを知らなかったですし、この時が来るということも知らなかったしね。またイエス様祈りなさいと言われてても祈りもしなかったわけですね。耳を傾けなかったでしょうし、自分は大丈夫だと思ってね、祈りも肉体的な弱さのゆえに祈りもしなかったわけですね。この大切な時のための備えができていなかったわけですね。そしてこの時ね、イエス様を見捨ててしまったわけですね。イエス様が言われた通り、彼らはちりぢりになってね、 皆がイエスを見捨てて逃げてしまったとあるわけですね。私たちは弱さを覚えるものであるわけですね。私たちを支えてくださっているのはね、主が私たちを支えてくださっているんですね。その主が私たちを導いてくださるわけですね。本当にイエス様の御言葉にね、耳を傾け、そしてイエス様に尋ねるものでありたいと思うわけですね。イエス様が警告されていたら、その警告に耳を傾け、どうしたらいいんでしょうかと、その必要があるのではないでしょうかね。ユダは裏切り、弟子たちはね、イエス様を見捨てて逃げてしまったわけであるわけですね。本当にここに人の弱さがね、愚かさが示されているのではないかなと思うんですね。続いて見たいのは、イエス様の祈りであるわけですね。イエス様の姿であるわけですね。まず覚えたいのは、イエス様は彼らのことを知っておられた。ペテロのことをよく知っておられたんですね。弟子たちのことをよく知っておられたわけですね。みんながチリチリになること。ペテロが鶏が二度鳴く前に三度知らないとね、いうこと。そのことをよく知っておられた。ということですね。ということは、イエス様は私たち一人一人のことをよく知ってくださっているということですね。私たち自分自身のことをよく知っていると思っても、知っているものは一部分ではないでしょうかね。また先のことを知らない場合が多いと思うわけですね。しかし主は私たちのことを知っておられるわけですね。そして私たちの弱さも知っておられる。このことは私たちにとっての慰めであるというわけですね。主に知られている、主は私に目を注いでおられて、私のことを心配してくださっている。私たちはそのことをまず覚えたいと思いますね。そして弱さある弟子たち、失敗する弟子たちのためにイエス様は祈られていた、あるわけですね。ルカの福音書ではこのようにあるんですね。お聞きいただいてあると思いますね。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと。弟子たちの信仰がなくならないように祈りましたとあるんですね。そしてペテロにはね、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてくださいと。イエス様はペテロのために祈られたわけですね。そして彼を立ち上がらせてくださるわけですね。彼は失敗、大きな失敗をするわけですね。しかし神様は彼を回復させてくださるわけですね。彼を支えてくださり、彼を強めてくださり、彼を導いてくださるわけですね。彼は後にね、弟子たちのリーダーとしてね、本当に力強く主を証ししていくものとなったわけですね。それは主が彼のために祈り、彼に力を与え、彼を立ち上がらせ、そして彼を導き、彼を用いられたからなんですね。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですと。この後イエス様はね、十字架にかかって死なれるわけですね。しかしどうなんでしょうか。三日目に死に勝利してよみがえられたわけですね。そのキリストが神の右の座に、大能者の右の座につき、天と地においても一切の権威を与えられている方がですね、私たちのために取りなしてくださっているっていう。イエス様は私たちの味方である。これほど力強い味方はないのではないでしょうかね。主は私たちの味方であるわけですね。その方がいつも私たちと共にいてくださるんですね。主ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと。 私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうとあるわけですね。イエス様が私たちのことをよくご存知であるわけですね。そのイエス様が私たち一人一人御言葉を通してね、主は生きておられて私たち一人一人を導いてくださるわけですね。私たちはイエス様との交わりをね、大切にし、本当に御言葉によって導かれるものでありたいと思いますね。イエス様が語りかけておられる弟子たちはそのことをよく聞かなかったようですね。耳を傾けなかったようですね。理解できなかったようなんですね。心の備えができなかったわけですね。イエス様は逮捕されて本当に慌ててこのような行動を取ってしまったわけですね。問題はどこにあったんでしょうかね。イエス様の御言葉に耳を傾けなかった。イエス様が祈っていなさいって言われた時に祈りの備えをしなかった。私たちはね、イエス様の言葉に耳を傾けたいと思いますね。御言葉に耳を傾けたいと思うわけですね。弟子たちはね、自分たちは大丈夫だと思ったんですね。弱さを知らなかったんですね。私たちは自分の弱さを知って本当に主の御言葉に導かれ、わからない時には主を導いてください、教えてくださいと、そのように主に尋ねるものでありたいと思うんですね。そして御言葉をいただいて御言葉に従って私たちは決断したいと思うんですね。ユダはね、間違った決断をしたわけですね。富に心を奪われ、先生と言ってね、口づけしてね、偽ったわけですね。言葉と態度と違う、本当に全く逆なことをしてしまったわけですね。罪に囚われ、罪に支配され、富に支配され、本当に悪を選んでしまったわけなんですね。私たちは御言葉に導かれてね、正しい決断をしたいと思うわけですね。イエス様はね、祈りのうちに御心を確信して決断されたわけですね。時が来ました。立ちなさい、さあ行くのですね、見なさい、私を裏切る者が近づきましたと力強く堂々と歩んでいかれたわけですね。私たちも御言葉に導かれ、祈りのうちに正しい決断をしたいと思うわけですね。主に従って歩んでいきたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りを捧げたいと思います。恵み深い天の神様、どうか私たち一人一人、主はすべてをご存知であり、私たちを導いてくださることを覚えて感謝いたします。御言葉によって導かれ、祈りのうちに心を備えて正しい決断をしていくことができますように、イエス様が十字架に向かって力強く歩まれたように、私たちも御心を知って力強く歩んでいくことができますように、私たち一人一人を守り導いてくださいますように感謝し、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージに感謝します。お立ちいただいて那智様へ長胸を賛美したいと思います。本当に自分の弱さを求め、神様の御言葉に信頼して歩んでいくものでありたいと思います。なしたまえ長めね。なしたまえ。